こんにちは、小野です。今日は0歳の赤ちゃんの子育てと家事をしながら薄利多売から金売りアカウントに切り替え月利50万円を達成するまでのプロセスというテーマでお話ししていきたいと思います。藤原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですけど、現在の、売上状況とか、利益とか、一体どういったライフスタイルを送っているのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、
はい。
では、答えやすいところとして、現在のバイマの売上の状況ですね。
はい。
どんな感じでしょうか？
バイマの売上はどんどん上がっていて、先月売上170万。
はい。はい、はい、
利益が約50万円達成することができました。
はい、利益率めっちゃいいですね。
いいです
はい、そして、現在がその小さいお子さんがいらっしゃる状況でバイマをしていますよね。
はい、そうですね。主人と10ヶ月の娘の3人家族です。
ああ、もうすぐ1歳ですね。そしたら
もうすぐ1歳ですね。はい。
はい。なんか、面談をしてるときに、いつも YouTube を見ている様子が聞こえてくるんで。
そうですよね。チャンネルも教えていただきましたし。
笑ってますね。かわいいな。で、作業時間っていうのが、最初の頃に比べて徐々に減ってきていて、5、6時間。
はい。
ちなみに最初はじゃあどのくらいやってたんですか？
最初はもう本当に1日中やってました。妊娠中も1日やってました。
それがだから前のやり方ってことですよね。戦略を切り替える前に。
そうですね。そうそう、前のやり方の時も1日中やって、どうにか出産したら楽になれるように、今なんか妊娠中のマタニティの間はもう犠牲にしようみたいな感じで、
はいはい、
もう一日中作業してたんで、なんか後半、いやちょっと運動しないとと思って焦り出したのを覚えてます。
なるほど。
ずっとお机に座りっぱなしやから
ね、運動不足になっていきますもんね。そしたら、
はい、
そしたらね、多分お子さんが急に生まれるって言い方もおかしいですけど、お子さんがやっぱ生まれると時間の使い方とかっていうのがやっぱ変わりましたよね。
そうですね。なんか、モタニティの時は自分主体で動けましたけど、もう生まれたから本当に娘主体の身柄と変わったので、
はい、
今までとは違う、思うように全然動けない、なんか行動と、気持ちと行動がやっぱり全然バランス取れないので、そこがちょっとストレスではありました。
慣れないと特にそうですよね。突発的にやっぱ熱を出したりして、うん、ね、保育園とか、僕も息子を預けてるときにお熱出しちゃうと、やっぱ迎えに行かなきゃいけないみたいな、なので、最初やっぱりこう家事と育児と、なんかそのバランス保つのに苦戦したっていう、やっぱ経験はあるんですかね。
そうですね、かなり苦戦しました。
なんかそういった時に、じゃあ今はなんか工夫してることとかあるんですか？
今は特に本当に最近にはなるんですけど、ゴールデザインに参加させてもらってるので、
はい、
なんかもう本当にこうゴールからの逆算とか、でその優先順位も決めながら、
はい、
もう本当に細かくやることとか時間とかを意識するようになったので、
はい、
もちろんなんか思うようには進まないなりにも、なんか着実に進めてるなっていうのは、
ああ、なるほどなるほど、
はい、実感できてるかなとは思います。
ゴールデザインの講座では自分がどう行きたいのかっていうところから逆算して、
はい、
日々のスケジュール作成とかやってるんで、なんかさっき言ってましたもんね、これを収録する前に調整用の時間を作ってるみたいな。
そう、イレギュラーが多すぎるから。
起きた時に、思ったように進まなかった時に、そこの調整用の時間で、じゃあ進まなかったことをやる時間っていうのはやっぱ 作ってるわけですね。
はい、そうです、は
い、いいですね、素晴らしいですね。で、一番最初の原点を聞きたいんですけど、はい、なぜそもそもバイマをやろうと思ったのかですよね。
はい、そうですね、
うん、
理由は、まあ、前職は某洋服ブランドの販売員として大学卒業後からずっと勤めていて、はい、店長も勤めさせてもらってたんですけど、
はい、
なんかやっぱり拘束時間とか労力、はい、で、まあ、なんかそれにも伴うなんか報酬とか、
はい、
やっぱり業務上もいろいろ決まりもあるし、あ、そういうのをこ
う
総括して日に日になんかこういろいろと自分なりに疑問を感じることが増えてきていて、
うん、はい、
なんかそんな中ハネムーンにハワイに行ったんですけど、
おお、いいですね、はい、
なんかこう本当にさらにいろいろ考えさせられて、
はい、
もう帰国後まさかの電撃退職、は
い、電撃退職、なるほど、もうやめますって
言
う、
やめます、もう私カーストになって、
うん、
でですね、でもう退職してから、
はい、
もうすぐに妊娠発覚して、あーってなって、なんか
おめでたいですね、はい、
もうおめでたいんですけど、長いこと勤めてきた、なんかこう
そっか、産休手当とかがね
なく辞めちゃったので、
はい、
で妊娠したらなかなか外にも働きに出れないじゃないですか。
うん、
でどうしようみたいな、まさに崖っぷち主婦になったんですよね。
はい、うん。
でもなんかそのタイミングでいろいろ考えるきっかけになって、はい、自分自身とか、まあ、今後どうしていきたいんだろうみたいな、今後の人生、仕事だけじゃないから、
はい、
その一時的に外に働きに行くべきなのか、な
ん
かこう長い目で見てどうしたいのかなって考えたんですよね。
うん、
でその時にやっぱりこう時間とかお金とか、もう本当に心に持ちながら家族とか自分をこう優先できる人生を生きたいなっていう風に感じて、いろいろ探した時に
だ
ったのがワイマのお仕事、在宅でできる、
まあ、在宅でできるっていうか、ところが大きいですよね、
はい、
あとやっぱ子供服ブランドの販売員の店長として勤めていたっていう、
うんうん、
経験もあるので、で洋服、アパレルだみたいなところもあったんですかね、
は
い、
あ、そうですね、ありました。ファッションももちろん好きでしたし、
はい、
うん、
まあ、それがじゃあバイマを始めるきっかけだったわけですね、
はい。
で今は、今の話を聞くと170万円、現在の状況、はい、売上170万円で利益50万円って、うん、おおっていう感じですけど、以前は、まあ、こんな利益率が高いスタイルでもなかったし、売上と利益もなかったわけですよね。
そうですね、全然なかった、うん、はい、
以前の売上っていうのが
売上の、はい、大体50万ぐらいの利益も10万あるかないかって感じで、
はい、
どんどん減ってきてましたね、
は
い、こうガーってやってるときは、
はい、
ある程度上がってきてましたけど、やっぱり時間もだんだん取れなくなってきてるし、
うん、はい、
本当に終わりは見えてきてた感じですかね。
あー、ゴール、ゴールっていうか、なんか将来が見えないみたいな感じですか、
うん、そうです
ね、
はい。
なるほど、はい。で、じゃあ、利益率もすごい低かったし、件数も多かったっていう。
多かったです。なんかもうめちゃくちゃ多いときは、
はい、
ケーキとか変わんないです。それぐらいの金額でしたけど、
はい、
そう、件数も100件以上とか。
え？
そう。
100件。
100件のときとかあって
、それ10万円で100件結構きついっすね。
だいぶきつかったです。もうなんか家の中ももうなんか、段ボールだらけになっちゃうし。
ああ、え、で、利益50万円の時って何件ぐらいなんですか？
利益50万円の時は、はい、14件ぐらいかな。
ああ、全然
で。違います。
半分以下どころか何分の1なんだろうな。
そうですね。で、直営も挟んでたりとかするから、私まで来てないので、
はい。
お家も汚れず。
まあ、そうですよね。
うん、
ああ、そうか。じゃあ、 え、そうやって梱包とかもやってたら、まあその間やっぱ娘さん、ね。やっぱ寝かせつけながらとかなんですか？
この時は妊婦だった。でしたね。
妊婦だった。あ、なるほど、なるほど。
はい。でも、あ、そうですね。確かに、初め、終わりぐらいは生まれてたので、
はい。
もう本当に合間見てって感じでした。
まあ、起きたら起きたで、
うん。
抱っこしながらとかですか？
抱っこしながら、寝かしつけしながらですね。
はい。で、やっぱり薄利多売だったんで、なんか価格調整とかも結構やってたんですかね。
そうです。もう10円単位の価格競争ね。
きつい。
きつい。
はい。まあ、それで100件対応、きついな。
めっちゃきつかったですね。連絡しても、近くにいないと起きるから、もう本当に膝の上で寝かせながら、バイバイしてるみたいな、もう、すごい
状態。そうかそうか。じゃあ価格調整とかも外注化してたりしたんですか？
あ、そうですね。してました。
なるほど。で、リサーチは
なし。
そんな。なし。あ、リアルなし。はい。
もうなんかとにかく売れてる。
安売りみたいな。はい。
安売りでしたね。
売れてる人の真似をして10円単位で下げていくみたいな。
そうです、そうです。
ああ、そっか。まあ、それで利益が。まあ、下手すると外注費でほぼほぼ全て消えるみたいな。
そうなんですよね。
なるほど、なるほど。まあ自分のために頑張っているっていうよりかは、頑張ってくれるスタッフさんのためだけにやっているみたいな感じになってたんですかね。
うん、はい、3月に出産して、3、4、5、5月前までは私自身はまあなんか皆さんのおかげでお休みもいただいたりとかしてたので、
うん、
なんかその間はこう私手放した状態でみんながこうアカウントを運営してくれてるっていう状況でもあったので、
うん、
なんかやっぱり感謝は してたから、
うん、
まあ、もう本当に、うん、ボランティア状態じゃないです
か。なるほど、なるほど。
感謝してるがゆえに外注費かさみまくりみたいな。
そうですよね。まあ外注さんのために外注費用を渡しするのも大事ですけど、
はい、
やっぱ何のために始めたのかっていうところを思い出すと、
はい、
ちょっとまだ自分の思い通りになってない部分がある状態ですよね、そのままだと。
はい、そうですね。
なるほど。じゃあ具体的にどういうステップで薄利多売から脱却していったんでしょうか？
はい。は、はい、まずは、その、小野さんにアカウントチェックしていただいて、
はい。
アカウントのお掃除ですよね。
はい。お掃除。
お掃除です。出品する、はい、全削除みたいな感じ。
はい。言いましたもんね。はい。
そこから始まって、
はい。
まあ、今まで見たことなかったんですけど、高値売りしてるライブを、こう、ブランドごとに3人。くらい決めて、で、そこで、まあ、はい、ブランドとかカテゴリーを決めるところから始めましたね。
はい。
で、そこから、こう、深掘りする。
はい。
なんか、なんでだろう、なんでだろうというのを繰り返しして、うん、まあ、出品、実際に出品をしてみて。
はい。
はい。で、まあ、反応とかもちろん見ながらですけど、
はい。
出品した、この、バイマガイリサーチ。今外からのリサーチも挟みながら、
はい、
初めに決めたライバルを、まあ1週間か2週間ぐらいおきに振り返って、その考察をしました、
うん。はい、振り返り大事ですね。
はい、なんで、うん、そこでもなんでだろうっていうところで、なんで人気が出たのかとか、うん、
はい、
はい、いろいろ考えつつ、まあ、自分のアカウントにも活かせないかどうかっていうのも、
はい、
振り返り、はい、まあ、本当にこのルーティーンの繰り返しをやっていたっていう感じで、
うんうんうん、
例えば本当にその安くなくても売れる、
はい、
本当にこう一番高くても売れたので、
うんうん
うん、こう振り返った時に理由が本当にいっぱいあるんだなっていうのも感じました
改めて。
そう、もうなんか、あ、最安値取れてたからやなじゃなくて
はいはいはい、
うん、いっぱいその売れた理由もいっぱいあるんだなっていうのはなんか繰り返す度に感じたなっていうのはありましたね。
なるほどなるほどなるほど、
はい
逆に今振り返った時にあこういうことやってたんだなって
そうそうそう
やっぱねうまくいってる方法を体系化して、
はい、
まあ、それを繰り返していくっていうのが、うん、売り上げを伸ばしていく秘訣ですからね。
はい、
うん、で、まあ、そうやって個別コンサルを受けてくださったわけですけど、
はい、
個別コンサルを受けようと思った理由ですよね。
はい、
うん、まあ、もう今の会話の中にもありましたけど、
はい、そうですね、
それをちょっと、はい、聞かせてくれたらと。
はい、もう本当に理由はたくさんあるんですけど、
はい、
とにかく1日でも早く稼げるようになりたかったんですよね。
うん、はい、
もうなんか時間がやっぱり迫ってたじゃないけど、
はい、
もう生まれてくるし子供もどんどん成長するから、うん、なんか本当に一日でも早く家族との時間をこう大切にするためにもともと始めた場合もなので、
はい、
こう早く地に足をつけて家族とのこ
う
時間を楽しみたい、こう娘の成長を思いっきり感じたいっていうところもありましたし、はい、もう本当に自分にとってもこう人生をこう最短で変えたったです、
はい、うん、なるほどなるほど、
はい、
まあそうですよね。なんか闇雲に一人でやるよりかは、
うん、
やっぱ合ってるかどうかを確認したいっていうのもあるでしょうしね。
そうですね、
うんうんうん、
なんか結構ゼロか100かの考え方をする傾向にあるので、
はい、
こう、この期間は犠牲にするっていう、自分を犠牲にするっていう考え方をずっと動いてたからなんか犠牲にする時間はもう短い方がいいよねっていうので、もう本当に最短で変わりたい、うん、一心で
、はい、
やりました。
ああ、そうですよね、
はい、
まあ、僕の教えの中ではあの幸せはバランスだよねっていうのをお伝えしてるんですけど、
はい、
だからその犠牲にする感覚っていうのも以前に比べたらちょっと変わったんじゃないのかなと思うんですけど、はい、この辺はどうですかね。
かなり変わりましたね、
うん、
そう、犠牲にするじゃないんだなっていう、もう本当になんかこううまくバランス、本当にいろんな役割があるから、うん、私は
そうですね、バイマだけじゃなくて母としての役割もあるから、 そこの目標もちゃんと時間を作ってっていう、
はい、はい、そうですね、なんかこう、うん、目標が達成できてからそっちの役割も果たすみたいな考え方だったのが、うん、ちょっと柔軟に、はい、対応できるようになったかなっていう、
うん、
するんじゃなくて今もその役割も達成しながら同時進行でいろんなバランスのいろんな顔の自分をちょっとずつ進めていけるようになってきたかなっていう感じです。
うん、そうですね、まあなんだかんだこう密接するっていうのがあって、
はい、
家族がやはりこう平和というか時間が取れてるおかげで、まあ、例えば、何かうまく進まなかったとしても、なんか犠牲にするっていう考え方だと、こっちに集中したいのにっていう気持ちがちょっと強くなりすぎて、思ったようにバイマが進まなかったら、もうなんかイライラするみたいな。
はい。
ところになってしまうと思うんですよね。
はい。
まあ、ただ、そうやって、あ、自分には母としての役割もあるんだっていうふうな認識ができるようになると、母としての時間も大事にしなきゃなってやっぱ感じると思うんで、
はい、
まあ、例えば横で突発的にお水をギャーってこぼされたとしてもあ、今こっちの役割を果たさなきゃっていうスイッチがなんか切り替わるんじゃないのかなと、うん、
そうですね、ビャーってこぼされたら、あ、綺麗にできるわ、ありがとうみたいな感じ
これいいですね
そうそう、あ、汚れ取れるわ、ありがとう、水で濡らしてくれてみたいな感じ
だいぶ気持ちの変化ですね、それは。
だいぶ変わりましたね
うん、そうですね、まあそういった気持ちの変化もあったと。
はい。
で、出品を僕は全部取り下げるっていうことをやらせたわけですけどそれどう言われた時どう感じました
言われた時は、はい、あーって感じです
なるほど
なんか僕のコンサルでは、はい、そういう風に しますっていうのもちらっと聞いてたから、はい、実際に言われてきたって思って、でもそれで逆に覚悟を決めましたね。
うん、なぜその取り下げることに踏み切ることできたんですか？
もちろん勇気はいったんですけど、
うん、はい、
結構自分自身もそうですけど、小野さんを信じてたっていうのもありますし、
はい、ありがとうございます。
でも本当に基本的に、さっきも言いましたけど、直感ですぐに行動に移す、
はい、
ちょっとつ盲信タイプ。
あ、なるほど、ちょっとつ盲信なんですね。はい。
そうですね、あんまりこう悪いことは考えずじゃないけど、もうやるときだったらやるっていう感じで、うん、もう、
はい、
それでグズグズせず早く動いた方が、みんな結果も出てるし、うん、実際に、
はい、
うん、だからもう本当に小野さんに教えていただくことを素直にやることやれば結果ついてくるって思えました。
はい、まあ、それで踏み切れたわけですね。
はい、そうですね。はい、
はい、じゃあ以前と比べると全くリサーチしてなかったっていうことなんで、
はい、
あ、こんな風にリサーチってやっていくもんだなっていう、まあ、その自信みたいなのって少し持てるようになりましたか？
そうですね、コンサル前と比べると格段にスキルアップはできた
かな。やってなかったっていう、そもそもって感じですよね。
そうですね、なので、はい、に比べると、で、まあ、やってる中で半年間やっぱりリサーチって奥が深いんだなっていうのをすごい身に染みて感じたので、
うん、
やっぱりまだまだスキルアップは必要だなとは思ってます。
やっぱ洞察力の部分になってきますけど、考察してる部分って、あ、そんなところ見てるんだって感じたことってありました？僕のフィードバック、
ありました、はい、毎回そうですね。そこ、あーみたいな。見てない、
まあ、簡単なところで言うと、お問い合わせ見るとこういったヒントが隠されてますよみたいな、
はい、
とかありますよね。
はい、
うんうんうん。で、外注化スキルの部分なんですけど、まあ、もともと外注化はやっていたんですよね。
やってますね、はい。
はい。まあ、そこの点に関して、なんかこう、変化とか、まあ、自信の変化とか、なんかいろいろありましたか？
そうですね、これもやっぱり、これまで思考停止脳だったので、うん。
思考停止脳だったんですか？
考えなかったので、なんかそれがこう徐々にアウトプットできる脳に少しずつ、自分自身が進化できてきているおかげもあってか、うん、もちろんまだまだなんですけど、全体的にはまあ深みのあるチーム化ができ てきてるかなっていうふうには感じてます。
はい、ははなるほど。
うん、
で、なんかライフスタイルが似てる人が多いんですか？
あ、そうですね、はい、特に別に意識してるわけではないんですけど、引き寄せてるのか。
はいはい。
なんか同じような雰囲気のスタッフさんたちが多くって、なんか結婚、妊娠、出産を経て、同じようにこう産休し、なんか出産するから辞めるとかじゃなくて、今後も続けたいですって言ってくださる方が
多く、はい、ああ、素敵ですね。はい、
なので、産休明けにもこう復帰して、長く続けてくださってる方もいいですって感謝してて、はい、なんかこう、
はい、
今後もやっぱり、はい、私がバイも始めた理由ともやっぱりリンクするんですけど、
はい、
本当の目標達成はもちろんなんですけど、まあ、
はい、
スタッフさんたちのこう夢とか目標も応援し合えるようなチームを目指してはいます。
おお、いいですね。
はい。
まあ、そのね、一緒に目指すものがあるからこそ、応援し合えるようなチームになれると思いますし。
はい、
まあ、より売上と利益を目標するためのチームになっていくんじゃないですかね。
はい。
うん。で、今なんか思考停止のっておっしゃってましたけど、
はい、
思考停止のってどういう状態なんですか？なぜアウトプットのになれたのかですよね。
思考停止のっていうのは、まあ、やっぱり結果を急いでたがために、
はい、
答えを本当にすぐに求めようとして、自分自身で、うん、全然考えてなかったので、自身で考えようとしないこと、仮説検証をしないこと、
はい、
と思います。笑われた。
娘さんに笑いましたね。 そうですね、僕質問の内容によっては1回多分質問し返したこととかありますよね。
はい。
これは何を聞きたいんですかと、どうしてですかと、
はい、
もっと具体的に書いてくれますかと、そう思ったプロセスをとかいろいろそこの具体的にこう考えているプロセスがわからないと、僕もどこが正しいか正しくないか軌道修正できないですよっていうふうにして考えてもらったことがありますね。
そうですね。
はい。うん。で、個別コンサル参加するにあたって不安だったことっていうのはありますか？
不安だったことは、やっぱり結果を出せなかったらどうしようっていうのももちろんありましたし、
はい、
以前も妊婦の時、
はい、
限定のコミュニティに所属させていただいたんですけど、
はい、
まあ、そこからこう男性の方に個別コンサル受けるっていう経験がなかったので、まあ、そういう意味では少し抵抗っていうか緊張もあったのかなと思います。
うん、なるほど、緊張もあったんですね。
はい、
まあそうですね、大体でも、時間がうまく使える、そしてリサーチできている、そしてこの出品ができる状態が作れるの、この3つが回り出すと、結果って自然に出始めますからね。大体みんなどれかが止まってるんですよ、出品ができない。で、いわゆる外注化に時間がかかってて、リサーチがあまりできない。まあ、もしくは、なんか、やっぱりいろいろ家事とか子育てとかやってらっしゃる方、本業がある方もいるんで、そこの時間の使い方の部分で苦戦しているのどれかなんですよね、大体。
うんうん、はい、
この3点をメンテナンス入れていけば、
はい、
自然と結果出ていくなっていうのが、まあ、僕の自信の部分でもありますし。
うんうんうん、
なので、あ、ここの部分がちょっと歯車止まってんなっていうところを、バシバシビシビシ叩いてた感じですね。バシバシビシビシ、なんかスパルタしてるみたいな感じですけど。固定入れしてた感じです。
はい。
はい。あーって喜んでくれてますね。で、なんかその他にコンサルとか検討したりとかはなかったんですか、はい、その前のコミュニティ辞めたとか。
そうですね、なかったです。
あ、なかった。
小野さんのことを紹介していただいて、
はい、
いろいろ見させてもらって、あんまこの方、
ははは、
迷いはなくお願いしました、
はい、あ、紹介があったんですね。
そうですね、以前のコミュニティ、ご一緒させてもらってた方に、
小野さん、
いいよ、おすすめって言って。
あ、なんかありがたいですね。
そうなんです、私知らなかったんですけど、
はい、
教えていただいて YouTube から見させてもらって、でなんかいろいろ行かれていった部分が多かったので、
はいはいはい、
はい、
あ、それで、コミュニティに参加したっていう感じですかね。
はい、
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 ありがたいですね。
いえいえ
いえいえ、どういった感じのところを見て大丈夫そうだなと思ったんですか？僕のその多分 YouTube とか見てくださったと思うんですけど、まああとブログとかですね。
はい、そうですね。もう本当にでも人柄に惹かれて、
はい、
参加させていただいたんですけど、
はい、
まあ、その時感じたのは、
はい、
まずファン好き？
ファン好き、はい。
まずはファン好きっていうことと、
は
い、
うん、
で、ケッタさんがインタビューされてるやつで、
はい、
おかま？おかま？
ああ、どういうやつですね。YouTube の。
そうそうそう。あれとか見たし、
はい。
なんか、すごい優しくて、こう丁寧な印象を受けて、うん、
はい。
まあ、本当にこう、お仕事に誇りを持ってて、いつもこう楽しそうだなーって、なんか仕事とかもプライベートも充実してるし、
はい。
うんうん、なんか、人として、なんかこんな風になりたいっていう風に思えた。のもあって、あとはもう本当になんかバイマンする上では、はい、私が本当にリサーチの売りの字も知らなかったから、リサーチのタップって書いてらっしゃったから、はい、この方しかないって
ありがとうございます。
思いました。
そうなんですね、まあ、ケタさんのあの YouTube のやつひどいですよね、あれ。 おかまキャラじゃなくて、小野さんはおかまでってなんか言ってるますからね。勘違いされるしと思って。まあ、あれもそのまま残してますけど。はい。まあ、自分自身に対して、じゃあ、その、ね、コンサルを受けて、まあ、その、少しずつ変化があったっていうことですけど、まあ、自信っていうのは持てるようになりましたか？
そうですね。実際にやっぱり成果が出てきたっていうこととか、うん、日々のこうバランスを少しずつ持てるようになってきてからは、はい、なんかちょっとは自分のことも褒めてあげれるようになりました。
うん、いいですね。
はい。
で、個別コンサルに参加していなかったら今頃どうなってたと思います？
思考とか、その稼ぎ続けるために、はい、前まで稼ぎ続けるための、うん、やっぱり思考とかスキルとか経験値を、はい、アップさせることができなかったと思うんですよね。だから、うんうんうん、今もやっぱりただもやもやしながら自分の時間とか、
はい、
その時間もこうやって、はい、さっきも何回も出ましたけど、こう犠牲に、うん、人生を犠牲にし続けたんじゃないかな
と。犠牲を犠牲にし続けたってすごいな。はい。まあそういったところからやっぱ脱却していけたってことですよね。
はい、
ずっと受けてなかったらもやもやし続けたかもしれないと。
うん。
うん。では、まあ、今こういった状態になってるわけですけど、
はい、
以前みたいに倍間の時間も減って、一日中よりかは減って、
はい、
で、利益も得れるようになって、まあ、これからの目標、
はい、
なんか未来の展望ってあるのが、ちょっと聞きたいんですけど。
はい。今年のまず目標としては、
はい、
1日2時間から、まあ、3時間ぐらい で、
うん、
で月30万円を倍まで安定的に稼ぎ続けながら、
うん、
まあ、娘の成長を1日も見逃さないこと。
いいですね。
あとはまあ家族とか大切な人との時間を、うん、もう本当に自分の時間もそうですけど、はい、丁寧にすること、うん、
はい、
うん、ですかね。もう、あとの、もうちょっと先の未来とかは、まだいろいろ、もう本当にやりたいことが多すぎて、
はい。
まだちゃんと決められてない部分は
あるんですけど。やりたいことが多いことですね。
まあ、でも楽しみすぎて、もう本当によだれが出そうです。
よだれが出そう。拭いてください。まあでもいいですね。そうやって未来をイメージしてワクワクしてるっていうのは。
はい。
はい。またね、お引っ越しとかっていつされるんですかね、そしたらその新しい。
今、そのお家建てる計画をしてるので、はい、早ければ今年中か、
ほほほほ、
来年かっていう感じで。
なるほど、なるほど。ね、またそれで環境が変わると、こういったことをやりたいなというのが出てくるかもしれませんしね、まあ、娘さんの成長とともに。
そうですね、はい。
はい、楽しみですね。
楽しみです。
はい、はい。またよだれ垂らさないように。
だらになって、娘よりよだれ垂らさ
ない、はい、娘さんがびっくりするっていうね。
拭いてくれるかもしれません。
娘さんが大人になったらね。
はい。
はい。ということで、今日は藤原さんにいろいろインタビューをさせていただきました。協力してくれてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。まあ、音声を聞いて、ああ、自分もそういったところとか、なんか適当にリサーチやってるなっていう風な、こう、自分の自身の癖と重なる部分があったら、まあ、自分である程度軌道修正できるところは軌道修正するっていうきっかけになったら嬉しいと思います。ということで、藤原さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。